のんびり何日35分の習慣。その1、のんびりした髪型こそ味わえる感動がある。うさぎと髪があります。どちらの方が素早く動けるかといえば、誰もがうさぎと言います。確かにうさぎは動きが早い。さて、そんなうさぎは動きが早いからこそ、周りの景色が次から次へと移り変わります。動きが早いと周りの工程を一つ一つ楽しむ時間が短くなります。動きが早いがゆえに素晴らしい景色があっても味わう時間もありません。ましてや、気づきもしないかもしれません。しかし、彼は歩くのが遅いからこそ、変わった景色が見えているはずです。ゆっくり歩けば周りの工程を一つ一つ楽しむ時間がなくなります。その時間の余裕があれば、歩けた景色がより感動的に輝いて見えることでしょう。おそらく動きが早いうさぎが気づかなかった景色が見えているはずです。のんびりした髪型こそ味わえる感動があります。今一度のんびりについて見直しましょう。当たり前の感謝に気づかめです。平凡な日常の素晴らしさに気づかめです。何でもスピードが下がっている昨今です。確かにスピードは大切ですが、全てにおいて大切なのかというと、そうではない。スピードも大切ですが、のんびりも大切です。あなたが神であることを心に思ってください。あなたが神であえて神のようなのんびりを見習うようにしましょう。のんびり気楽にいる。のんびり気楽にいる35分の習慣。その2、世の中で最も美しい風景は実はあなたの前にあった。ぼんやりする時間が突然やってきます。友人と一緒にいるときちょっとトイレに絡まっていないと言われ何分か待たされることがあります。電車やバスが来る前は待っている時間もあります。そんなときは目を見てください。朝が次第に明るくなりそうになります。昼ならさんさんと輝く太陽があります。夜なら美しい星空があることでしょう。たとえ曇り空でも大いなる自然の営みを感じることができるはずです。普段の日常生活において私たちは前から読んでいます。前から読んで生活をしているので素晴らしい空の世界になかなか気づかせません。世の中で最も美しい風景はどこにあると思いますか。実はあなたの前にありました。今あなたはどこにいますか。電車の中なら電車の中から空を見てください。夜なら夜空を見てみましょう。忙しさに読まれている間では気づかない美しい光景があるはずです。今天気も素晴らしい自然の光景です。美しいものを見ると心が晴れたように気分が良くなります。何より目を見ていると元気もできます。目を向く姿勢の方を刺激して筋肉が柔らかくリラックスできます。試しに今目を見てください。少し目を向くのではなく、目を向くように顔を傾けてみましょう。普段は今素晴らしい空を見ると同時に肩の力が抜けてリラックスができませんか。目を見ていると空から水素電気を受けることができ、精神的に力が満ちています。美しい光景はすでにあなたの前にあったのです。待ち時間に目を見る。のんびり気楽にいる35分の習慣。その3、人によって確かな違いは美しいと感じる基準も全く異なる。ある日私はふと気づいたことがあります。クリスマスシーズンにはクリスマスツリーが登場します。小さなツリーから大きなツリーまで規模は様々です。特に巨大なクリスマスツリーはその存在だけでツリーの周りになぜか多くの人たちがたくさんやってきます。クリスマスツリーが美しいからです。人間は心の中では潜在的に癒されたり感動したいと思っています。美しいものを見たときに癒しと感動を求め近づこうとします。では癒しであり感動です。しかしです。私は信じられない人を発見しました。目を閉じましたが夢ではありません。ほとんどの人は美しさに惹かれて近づきますが、全く興味がなさそうにしている人を発見してしまいました。腕を組んで肩を押すクリスマスツリーをほとんど見ることはありません。こんなに美しいクリスマスツリーがあるのに全然興味がなさそうだな。事実その人は本当に興味がないのでしょう。美しさは確かな違います。大切なことは何を美しいと感じるかは人によって大きく異なるということです。人によって確かな違いは美しいと感じる基準も全く異なります。美しいクリスマスツリーを見て感動するのは分かりやすい例です。人によっては全く別の対象に美しさを見出します。平凡なそうに見える美しさでも、見られた深い歴史に気づき魅力を感じる人もいます。だからないが一見すれば見たいだけでもすごい感性でないかで差がと感じ、問いながら出しております。難しい数学の方程式に美しさを感じる人もいることでしょう。うちの神に対して美しさに感動し、涙を流す人もいます。何に対して美しさを感じるのかは人それぞれということです。そういうことは自分には理解できなくても、理解できる人は最高の癒しであり感動です。ということは、見方によっては全てが美しいです。美しいものはそこが中にあって、問題はそれはどういうことです。感じる感性があるかどうかです。あなたが美しくないと感じることでも、人によっては感動して涙を流すことがあります。全てのものは美しいという前提で、あるものを見てみましょう。それは、あなたの前にあるようなものでも、見方を変えれば美しいはずです。それに気づくか、感じられるからです。全てのものは美しいことに気づく。のんびり気楽にいる35分の習慣。その4、踊りにするでした。割り勘にするでした。それが問題だ。あなたは友人と食事をした時、割り勘にするタイプですか。それとも踊りにするタイプですか。これはどちらも正解です。どちらも間違っていると言います。特徴、相手によって答えは変わるからです。例えば、あなたの上司で相手の方としましょう。この場合は、踊り行為でしょう。いえ、踊りの方が自然です。部下に同志らしい態度を取るのは自然です。部下が踊ってまいることを相談に期待しています。上司は同志らしく振る舞い、部下は部下らしく振る舞うことで人間関係の摩擦は小さくなります。立場の高い人間が踊り、立場の低い人間が踊られるのは差がないのも実は、共同付き合いが保たれています。自分と相手との間に立場の上関係が存在するときには有効です。しかし、友人関係のような対等な関係の場合はどうでしょうか。そもそも友人との間には上関係や地位の差はありません。同じ立場です。友人との間では上になると嬉しい気持ちがある反面、神ができた。お返しをしなければと思います。わざとはありますが、神ができます。踊ったら忘れないようになり、踊ってもらったら忘れないようになり、小さくなります。最後も踊ったら偉そうになり、踊ってもらったら偉そうになります。すると、せっかく同じ立場である友人関係、上関係という結論になりません。あえて、わかりやすい例を挙げました。他にも様々な状況を考えられるでしょう。年齢、性格、お互いの経済状況、雰囲気など様々なことが考えています。状況に応じて、踊りと割り勘はどちらも正解であり、どちらも不正解でもあります。スムーズな人間関係では、この条件が必要です。踊り行為、割り勘にする行為という状況をはっきりした問題ではありません。特徴、相手によって答えは変わるということなのです。踊りと割り勘は臨機応変に対応する。のんびり気楽にいる35分の習慣。その後、ぼっとしていたらこそ潜在意識が上昇する。自動販売機でうっかりボタンを押しないことがあります。されているのか、ぼっとしているのか。例えば、本当はオレンジジュースを飲みたかったのに、リンゴジュースを選んでしまったとします。ぼっとしている自分がいませんが、だからとは言えないがして、自動販売機に優さないものがありません。単なるうっかりと思います。しかし、実に面白い現象です。ぼっとしていたらこそ、あなたの潜在意識が上昇しました。あなたはオレンジを選ぼうとしていても、潜在意識ではリンゴを飲める力があったのでしょう。普段の私たちは意識がはっきりした潜在意識で行動して、心の底に眠る潜在意識を知ることはありません。あっても、心の底からこそ自分ではなかなか気がせません。されて、ぼっとしているとき、一瞬潜在意識が上昇して現れます。普段は顕著に現れていませんが、心の底ではそれを求め、考えている自分がいることはないと発見することでしょう。もう一人の自分に出会うのです。うっかりした選択で潜在意識に気づく。のんびり気楽にいる35分の習慣。その6、いつでも行けると思う力こそ絶好の穴である。気分転換には旅行が一番です。旅行といえばあなたはどこへ行きますか。ほとんどの人が遠くの場所を想像します。電車やバスを使って遠くへ旅に行こうと思います。人によっては飛行機に乗って海外を想像する人もいるでしょう。しかし気分転換で旅行をするためにわざわざ遠くまで行く必要はありません。もちろん遠くの方が環境の雰囲気も大きく変わりますが気分転換には最高です。しかし遠くに旅行しようと思うとお金も時間もかかって手間がかかります。場合によっては遠くに旅行したら予定に作用されてしまいません。そういうことこそ、下は旅行をすればいい。私たちは遠くからの意識して下のことをしません。遠くの美術館より下の美術館です。遠くにある公園より下の公園です。遠くにある温泉より下の温泉です。近いところからこそいつでも行けると手を見て行ったことがない場所だったりします。私の地元は愛媛です。愛媛といえば道後温泉が有名です。近くの温泉はいつでも行けると思ってずっと行っていませんでした。初めて行ったのがなんと24歳です。なんと予想されるでしょうか。私たちは遠くから読んでいて近くのことをしません。旅行に行ったらあえて近くに行ってみましょう。近くの美術館に行ってみる。のんびり気楽にいる35分の習慣。そうなら、早起きすると一日長く感じられる。早起きは起きること一日長く感じられます。起きるのが遅くなること一日長く感じられます。それが時間の法則です。今日あなたは何時に起きましたか。例えば夜遅くまで友人とお酒を飲んだ翌日のことを思い出しましょう。起きるのが遅いと一日があっという間に終わってしまいます。昼近くになって起きることになるからです。昼頃に起きるとあっという間に夕方になり気づくからタイムスリップしたようです。お昼間遅いように起きた後も、ならしてしまうので、時間の長いが早く感じられます。一日の長く感じたければ早起きが一番です。早起きすればすること一日長く感じられます。朝日は人間の時間の経過を遅くさせます。朝日は見ると、その人の感じる時間の長いがゆっくり感じられるようになります。そういうことしましたいです。朝の1時間は夜の3時間も4時間も想像します。朝早起きして朝日を見ながら散歩してみましょう。ゆっくり歩いていると、ほんの1時間でも大変長く感じられるはずです。お昼間早いので、最後時間がたっぷりできて、その上で感じる時間の経過もゆっくり感じられます。一日は24時間であり、変動しません。しかし、早起きすれば、体感する時間は1日15時間も16時間もなってしまうのです。朝日は見る。のんびり気楽にご飯のおかずと一緒に食べている人がほとんどでしょう。なぜおかずと一緒に食べますか。ご飯は味がないからおかずがないと食べられない。確かにご飯だけでは味がないと感じる人も多いのは事実です。おかずの味によってご飯の食べている人がほとんどです。しかしです。実はご飯には味があります。 味がない人はよく噛んでいないからそう感じます。噛んでいないとご飯に限らず、噛んでも味が感じます。よく噛むことで初めてその本来の美味しさが引き出されます。特に炊きたてのご飯は美味しいです。よく噛んで食べればおかずなしでも十分美味しく感じられます。大豆に含まれる酵素によってお米の分子を分解し、甘みを感じるようになるからです。噛めば噛むと大豆もたくさん分泌され、より美味しく感じられることでしょう。1回につき最低20回以上は噛んで食べてみましょう。噛めば噛むとなぜかご飯が甘くなっていくことがはっきり感じられるはずです。それが本当のご飯の美味しさです。こんなに美味しかったのか、今まで気づかなかった。本来の美味しさに気づき驚くことでしょう。よく噛んで食べればおかずなしでもご飯が美味しいのです。よく噛んでご飯のおかずなしで食べてみる。のんびり120、30の心の習慣、その9、勉強系の缶詰にならず、そこで遊びに出かけることが大切。私が幼い頃、母からはよくそれと教えられてきました。もちろん、勉強もしなさいと一括されたこともありましたが、勉強系の缶詰にされることはありませんでした。塾に通うことも強制はされませんでした。私は行きたくなったら行きなさいと言われていました。初めて塾に通い始めたのは中学1年からであり、クラスでは最も遅い頃でした。母は勉強も大切な遊びも大切と言います。遊びを進めながら遊びからしか学べない貴重なものを身につけていたのでしょう。事実、そこで遊びに出かけることで多くのことを学びます。よく遊ぶことで友人との人間関係を学びます。友人関係との距離感は何かに笑ったりしながら実際に友人と出会うことで感じられます。お金の使い方で失敗することもあれば、最高として絶望を感じることもありました。今度、帰る日本人などそうした昆虫は外に出ないと触れることはありません。部屋の中では味わいない外の刺激はやはり体を通して体験するのが一番勉強になります。外に出てたくさんの遊びの中で教科書の中ではないです勉強をさせていました。遊びとはいえ気まずくしではなく、もはや勉強です。今になって思えばそういう母は気づいていたのでしょう。学校ではできない勉強があるからこそ遊びを進めていました。人間にとって大切なことは学校の勉強だけではありません。よく勉強して成績優秀になり、大学に行き、会社に就職するのは素晴らしい道のように思います。しかし、その人に遊びに慣れていれば、いずれ苦労することでしょう。遊びの仕方をしなければ、どうストレスを発散するのでしょうか。人間関係をどこで学ぶのでしょうか。金銭感覚がない今のようになれば、お金の使い方で大きな失敗をすることでしょう。昆虫という基本的な会話もついていなくなります。こうした自然な感覚は、どれだけ幼い頃に遊んだら大切です。よく遊ぶことも勉強なのです。よく遊ぶ。のんびり120、30の心の習慣、その10、私たちは2つの世界に生きている。昼の世界と夜の世界。私たちは一つの世界に生きながら、実は二つの世界に生きています。昼の世界と夜の世界です。同じ場所も昼か夜かで別の世界にあります。同じ場所にいながら二つの世界を味わいます。私はディズニーランドへ遊びに行くときは昼に行きますが、夜にも行くことがあります。いや、夜に行くことが多いかもしれません。昼には昼の良さがありますし、夜には夜の良さがあります。同じ場所でも昼か夜かで全く別の世界です。夜になれば人なり、気温もさらに静かになります。何をやるかって、しなくなり、ロマンチックな雰囲気に味わいます。違います。デートは昼にですが、夜に。あなたがいつも遊びに出かける場所へ夜に出かけてみましょう。いつも夜に出かけているなら昼に出かけてみましょう。全く別の感覚が味わえることも驚くはずです。もう一つの世界を味わう。のんびり120、30の心の習慣、その11、昔は遊びはテレビでは味わいない刺激がある。私は小学6年生の頃、昔の遊びクラブというクラブ活動に所属していました。懐かしい昔の遊びを体験しようというクラブです。今となっては、物珍しい昔の遊びを体験して、現代にも提唱していこうというようなこのクラブ活動の狙いでした。当時はすでにビデオゲームが盛んな時期でした。先生は昔の遊びに子供たちは興味を示すだろうかと心配だったと思います。しかし、実際に始めたところ、多くの子供たちが集まりました。私もその一人でした。子供は何でも遊びたいますし、私もとにかくいろんな遊びを経験してみたかった。メコ、タコネ、タケマ、コマワシなど、その名の通り昔の遊びを再現するようでした。その後でもすでに空気が内容でしたが、想像を超える刺激がありました。ビデオゲーム以上に刺激です。数十年前にしたビデオゲームの内容は忘れてしまいましたが、数十年前にした昔の遊びは今でもはっきり覚えています。このクラブの活動は大きく分けて3段階から構成されていました。1、授業、2、3、遊び。初めは授業から始まります。内容は遊びかもわからない状態で遊ぼうとするのは無理なので、先生が話をしたり、ビデオを見たりしてイメージを掴みます。しかし、今度の場合、バラッとようわからない状況になります。何しろ経験したことのない遊びを話したり、聞いているのではバラッとすることも無理があります。2段階目は遊び道具を作るという内容に移ります。例えば、メコやタコネのタコなどを自分で作っています。遊び道具にもよりますが、慣れないうちは作るのは難しく、時間がかかります。しかし、不思議とその体験は面白くてワクワクしました。さて、授業の3段階目、ようやく作った道具を使って遊びます。自分で作った道具を使うので遊びに対する思いも少々です。最後の1回転を通して学ぶことで、ようやく昔の遊びについてよくわかります。ルールは、楽しさが理解できます。頭ではなく、体が覚えます。本当の勉強は常に回転を通して学ぶのが一番効果的な手法です。先ほどの3段階を言いたいと、今のようになります。1、授業イコール勉強。2、作るイコール準備。3、遊ぶイコール実践。この3段階は最も効率の良いものの3ステップです。子供が分かりやすく、常に理解できます。昔の遊びを体験していませんか？テレビに向かってするゲームのない国策も刺激的な良さがあります。できるだけ若いうちに様々な刺激に触れることはいい勉強になります。昔の人はどういう遊びをしていたのか？それが分かるだけでも大きな収穫でした。世代の違う人の気持ちの中に接点ができるからです。昔の遊びを経験すると、不思議と世代が離れた年上の人と話ができるようになるのです。昔の遊びを味わう。のんびり120、30の心の習慣、その順に、考えても分からないことに悩んでも仕方ない。悩んでいても仕方ないということがあります。自分の人生は何なのか？自分の職業は何なのか？いつ結婚するだろうか？いつ死ぬだろうか？将来が気になるのは分かります。いくら考えても分からないこともあれば、そのうち自然と分かることもあります。しかし、それは今悩むことではありません。いや、悩んでいても仕方ないことです。悩むことはないことに悩んでいるから今されます。分からないことは分からないままにしておけばいい。放っておけばいい。今すべて分かってしまえば将来の楽しみになくなります。将来になって分かることはその時を楽しみにして、今は動かないで待っていればいい。すると、肩の荷がすっと置いていきます。そもそも考えても分からないことを一生懸命考えているからされていました。初めから考える必要はありません。考えるのをやるというのも大切な生き方なのです。分からないことを考えるのをやる。のんびり120、30の心の習慣、その13、関も9もどちらも必要されず。のんびり120には前提として急ぐ時間が必要です。急いで時間を節約するが時間に余裕ができてゆっくりできます。そうはいえば全てがそうはいけません。それでは単なるだらだらになります。仕事をすべきことでは急いで余裕ができた時間でゆっくりします。その緩急こそが大切です。人生で最も大切なリズムの一つです。遊園地のジェットコースターは山と谷があります。山を登るゆっくりした時間があるからこそ山を下る時にスピードと変わります。スピードが出たからこそ山を登るエネルギーも減算されます。平坦な場合ではジェットコースターは止まってしまいます。山と谷は両方必要です。関も急も両方必要だということです。遅いからこそ速さの代わりに速さの遅さも変わります。誰でも一日中時間しかありません。その限られた時間の中でゆっくりした時間をするためには急いで時間も必要です。どちらが大切なのかというとどちらも大切です。ただ闇雲に住むのではありません。ただ闇雲にゆっくりするのではありません。緩急というリズムの世界生活を行うことが大切なのです。急ぐ時間とゆっくりする時間の両方を大切にする。のんびり120、30の心の習慣、その14、この話で自然に目覚める。あなたは朝起きる時どのような時間に通っていますか？忙しい現在社会ではほとんどの目覚まし時計に通っていることでしょう。学生も社会人もなくてはならないようです。仕事は人間に必要だ。だから人は目覚まし時計を発明した。ゲームが有名な学者のことです。事実、目覚まし時計は大変便利です。普段で正確に教えてくれる便利で優秀な道具です。どんなに気持ちよく眠っているときでも容赦なく教えてくれます。便利さのためかえってストレスになることがあります。ためはストレスなくしたいです。単純な方法があります。朝日に起こしてもらえばいい。朝日を感じて目覚めるのが人間にとって一番気持ちの良い目覚めです。ためは目覚まし時計のスイッチをオフにして朝の光を受けましょう。ベッドは朝に当たりやすい窓際に寄せるのがポイントです。朝には次第に明るくなる光を感じやすくなり、自然に任せて目覚めることができます。もちろん定時は仕事があるため時間に正確でなければならない事情もあることでしょう。ではすべて週末や大型連休会はゆっくりしたお方をしてもいいはずです。ストレスなく起きると気持ちよく一日をスタートできます。ためは朝日で起きている。のんびり120、30の心の習慣、その15、うさぎはうさぎの良さがある。ためはための良さがある。私の次第に脳さを悩みにしている人がいます。私の話し方の行動も脳いと呼ばれる。だから理解のかな。確かにその女性の話し方はゆっくりした口調でした。行動も脳を教えます。話を聞くとこれまで何度も自分の性格を変えようとスピードを行自分にやっていないことはそもそも頼ろうとすることが難しいです。実は悩んではありません。そもそも悩むことではないことで悩んでいます。私はそのままでいいとアドバイスしました。事実そのままでいい。聞いているよりも専門いいですが、どの社会や相手もいい。どちらもそれぞれの良さがあります。大切なことは今の自分の最大限に発揮することです。ゆっくりしていくからいけないというのは悩んではありません。ゆっくりした行動が最初からできるのは素晴らしい個性であり最後です。その特徴を全面に出していけば誰にも手前に入れると変わります。男性の中にはゆっくりした女性を好む人もいれば、ゆっくりした女性を好む人もいます。スピードが要求される人ならゆっくりした行動が要求される人もいれば、 神様のようにゆっくり話を聞くことが要求される仕事もたくさんあります。初めから備わっている自分を変えようとするのは神様に失礼です。ありのままで生きていけばいい。自分が真剣にして誰にも負けないように変えましょう。自分が自分らしくなり生きるストレスが小さくなります。そもそも自分を変える必要など最初からなかったのです。ゆっくりした行動を持ち味にする。のんびり楽に生きる36の習慣。その16、入院は人生の夏休みと思う。人間と病は嫌いな関係があります。小さな怪我や風邪ぐらいでしょう。しかし人生では何があるかわかりません。突然の交通事故もありますし、大雨に倒れることもあります。思いを気にかかってしまい、長期の入院が必要とされることもあります。自分では大丈夫だと思ってもある日突然起こります。私は19歳の時に突然入院したことがあります。体調が悪い時に辛いものだから元気が湧いてるからと思い、刺激の強い食事をしたらいいと炎症を起こしました。痛みが痛くなってしまいました。今は笑いますが本当に食べませんでした。若い時には自分は大丈夫だと思っても無理をすればやはり限界は人間であることを自覚します。全く恥ずかしいことです。健康には自信があったためこの経験は大変ショックでした。同時に学生時代の短い時期に入院を経験したことは貴重な時間にもなりました。病院に運ばれ炎症を抑えるためしばらくの間は絶対安静だと医者が言われました。部屋にはテレビもありませんし、コンビニスタッフも新聞もありません。私は海外に留学していたため、両親は日本にいるし、今に来てくれる人は誰もいませんでした。まさに一日中ずっと部屋に一人きりでいます。そうすると様々なことを考えます。自分の人生はこれでいいのだろうか。いつの間にか間違った道に進んでいないだろうか。これからどういう道を歩むでしょう。あれこれ忙しい日々のため、自分のことをゆっくり振り返り人生について見直す時間がありませんでした。しかし、突然の入院がそれを考えさせる機会を与えてくれました。あなたは入院したことがありますか？入院することになったことはどうしますか？起こってしまったことは悔やんでも仕方ありません。もし入院することになってしまったら人生の夏休みだと思うことです。普段私たちは学生なら今回より社会人な会社に通勤しています。親ならば子育てに忙しくなり、気づけば老後を迎えています。そんな忙しい日々のためなかなか自分について振り返る時間がありません。なんとなく考えることがあっても、たっぷり時間を取って考えることは少ないはずです。万が一入院してしまったら落ち込むだけではなく、自分の人生について考える機会に変えます。長期の休暇で頭を冷やしましょう。自分の人生を振り返ったり、高校出生者にするために生きたいと考えるのです。入院は人生の夏休みだと考える。のんびり楽に生きる36の習慣。その17、まあ、なんとかなんだろうと根拠なく気軽に構える。責任を背負っている人は確かにかっこいい。しかし、背負すぎて詰めることになっては元も止まりません。うつ病になる人の特徴は完璧主義で責任感の強い人が多いとのことです。完璧に責任を果たそうとストレスを背負い続けたため、ある日精神的な限界がやってきます。そうならないためにも不安だ、まあ、なんとかなんだろうと考えましょう。気軽に構えて考えることは一つのストレス対策です。ほとんどの場合、なんとかなります。根拠前になぜ考えられるのか。いえ、根拠はあります。あなたは今まで何度大変だと思った瞬間がありますか？ 3 回ですか？それとも5回以上ですか？何回やろうと今ならば生きています。大変だとその時は思っても事実なんとかなっています。場合によって体や心に傷つくこともあったことでしょうが、命に別状はないはずです。自分の思う大変だばかりと思うことです。大げさに考えすぎています。死ぬわけではありません。その証拠が今生きているようなです。あなたが今インピンしていることは何とかなんだろうと思える根拠なんです。何とかなんだろうと気軽に考える。のんびり楽に生きる36の習慣。その18、言いたいことは次の日に言うからでいい。怒りは敵と思え。これは徳川家康の有名なことです。怒ることで自制心を失い、判断の誤りに身を殺すことになります。特に戦略、戦術では一つ間違いが取り返しのつかない事態を招きかねません。一人のミスが何百何千という人々の命に関わります。長期ある将軍だからこそそれに気づいていたのでしょう。本当の敵は人ではありません。これは戦国時代の話だけの話ではありません。現代でも全く同じです。私たちにとっても痛いこと、敵であると考えることができます。日常の些細なことで腹立つことがあります。考えが過ぎちゃって癒やすことがあります。そういう時には、すぐ痛い気持ちになっても、一呼吸を置いてください。怒っている時は、自制心を失っている状態ですから、大きな発言をしてしまいかねません。その発言が人間関係の証拠になることもあります。自分の身を殺してしまうこともあります。すぐ痛いしたくなっても、時間を置きましょう。すぐ痛いするという癖があります。時間を置けば、一分冷静になります。大きな話で痛いしたいことがあるなら、次の日に痛いせばいい。次の日には、一度出ることになります。寝て頭を冷やすことで、冷静に戻ることができ、より正確な判断や発言ができることでしょう。痛いことがあるなら、次の日に言う。今回のことがないでいいのです。痛いことがあるなら、次の日に言う。のんびり楽に生きる36の習慣。その19、100% を感じさせることは使わない。責任感の強い人には、時の発言が出します。絶対に大丈夫です。確実に処理します。必ず達成します。これらのことの中で、これを感じる部分はどうでしょうか。100% を感じさせることが使われていることです。絶対に、確実に、必ず、これは完璧を表現することです。力強いことではありますが、一度口にした瞬間から責任が発生します。こういうことを使わないようにすればいい。のんびり気楽に生きるためには、口癖から少し変えるだけでいい。先ほどのことから絶対、確実、必ず、お削ってみましょう。大丈夫です。処理します。達成します。すると、異分、短期的になりましたね。言いすることは同じですが、柔らかい表現になりました。これでいい。問題なく意思の伝達が十分にできています。口癖をほんの少し直すだけで感じるストレスが小さくなり、のんびり気楽に生きることができるのです。絶対、確実、必ず、お削る。のんびり気楽に生きる36の習慣。その20、おもちゃは同時に変える力がある。おもちゃは子供の間に遊び道具ではありません。大人にとっても大切な道具です。おもちゃは不思議な力があります。どういう力かというと、同時に変える力です。たまに同時に変えると素晴らしい2つの効果があります。一つは初心を思い出す効果です。おもちゃで大いに楽しんで子供のように大笑いします。すると純粋だった子供のことを思い出し、忘れかけていた初心を思い出します。いつの間にか脱線しかけていた日常の方向修正もできることでしょう。二つ目の効果は癒しです。ゲームセンターに行って大いにゲームを楽しめばそれ最初になるでしょう。物にゲームを友人と一緒に楽しむのもいいでしょう。ただ、ドキドキする時間を楽しめばいい気分転換になるはずです。暗くもやり始めると面白いです。船で腰を動かすのは精神的なストレス発散だけでなく健康にもつながります。遊びを通して体を動かし、運動不足に解消されるのはなんと素晴らしい方法でしょうか。そうしたことはストレスを忘れさせて勉強を戻すきっかけになるのです。おもちゃを使って同時に変える。のんびり楽に生きる36の習慣。その11、成功するためには3つの目が必要。問いの目、虫の目、魚の目。あなたの目はいくつありますか？もちろん2つと答える人がほとんどでしょう。確かにその通りですが、それだけではいけません。失敗を避けて成功につなげるためには3つの目を持ちましょう。1、問いの目。2、虫の目。3、魚の目。まずは1番目の問いの目です。勉強でも仕事でもいきなり細かいところから着するのは賢い方法ではありません。自分の現在地を把握できないのは頭の整理が締めくくり大きなストレスの原因になります。だからこそ問いの目です。高いところから全体像を把握するということです。問いになり、高い位置から下を見て全体像を把握することから始めます。勉強が目的を込みます。建築なら設計書を込みます。仕事なら目的や段階などをします。難しく思えることも全体の大らかな形や趣味があると一地面下低い位置にいるからこそ、上からは見なかったことが見えてくるようになります。ターゲットを絞れば、虫のように狭くすることだけ徹底します。最後に魚の目です。魚は目が未来に絡まないを体全体で感じ取っています。あなたは魚の目を持ち、どの方向へ流れていくのかを読み取ります。伝統にも仕事も流れがあります。歴史の勉強も流れを理解すれば、声が少なくなります。仕事でも流れを理解すれば、取り組みが少なくなります。この3つの目を持っている人は、伝統でも仕事でも失敗しません。全体の把握は問いの目。部分の把握は虫の目。流れの把握は魚の目。伝統でも仕事でも最後に3つの目を持ちましょう。3つの目を持つ。のんびり楽に生きる36の習慣。その12、仕事の予定が入る前に休暇の予定を先に入れる。あなたは施術帳を持っていますか？持っているのはどのような使い方をしていますか？おそらく仕事の同じ当然です。しかし、実はそれがストレスを大きくさせているんです。やらなければいけないことが先にあるため、心のプレッシャーになっているからです。たくさんの予定が敷き詰まっているスケジュールを見て、いつ休めるのかと途方に暮れてしまいます。やることがたくさんあるのは素晴らしいですが、たくさんないすぎてもいけません。気が休まる暇がありません。そこでいい方法があります。休暇の予定から先に入れてしまいます。4時に入る前に先に休暇の予定を入れます。以上、休暇の予定を入れば必ず守ってください。いつか時間ができたら温泉に行きたいなと思えば、先に週末までに温泉旅行というスケジュールを先に入れます。先に休暇の予定があるとあるだけで気力が慣れていきます。抽象的だった休憩できるタイミングが大事になり、仕事の動作もやられます。いつ休めるのかわからないと不安になりますが、休暇の予定が先に入っているなら体力や時間の調整も少なくなります。まずは、どういう長い仕事を懸命になります。仕事の勉強も休憩の予定があるから一生懸命になります。スケジュール帳にまず書き込のんびり楽に生きる36の習慣。その13、弱みを隠している時は一生克服できない。弱みを隠すと逆効果です。隠していると息苦しくなります。隠すために体力も時間も必要になり、予定にされてしまいます。 誰のではないかといつも不安になって仕方なくなり気が休まりません。隠そうとする努力を意識してしまうためいつの間にか疲れます。弱いと思っているから自分に安全を欠けてしまい弱くなってしまいます。また隠しているからこそその状態の他の人から見て楽になってしまいます。弱みを隠しているままでは一生克服できません。どんどん見せてしまいます。誰の中でも告白でも何でもいいので誰なら話してしまいます。その瞬間克服できます。もはや弱みではなくなり自分の個性や特徴に変えることができます。肩の名を置いて気が楽になります。あなたは弱みを隠そうとしていませんか。私は自分のコンプレックスは全部さらけ出してしまうようにしています。失恋したことや失敗したことなど、神が信仰であることや、彼らの悩んだ経験などを後悔しています。隠していると息苦しくなります。隠そうとする努力を意識してしまうため、いつの間にか疲れるのです。弱みを克服するために書きます。のんびり120、30の男の習慣、その14、規則正しい生活を送っている人が少ない時代になってしまった。普通に当たり前の生活を行っていることです。他人と差をつけるために特別なことをする必要はありません。朝は早起きして夜は早めに寝る。食事は朝、昼、晩の3食をきちんと取る。今一度、規則正しい生活を送るだけでいい。今の時代、規則正しい生活を送っている人の方が少ないからです。インターネットが普及し、小さい情報内でも手に入れるようになり、よく差しやすくなりました。でもインターネットでいつでも見られる時代です。インターネットで面白い番組や映画を見たりしていると時間はすぐ過ぎてしまいます。コンビニは24時間営業であり、間食も増えてしまいがちです。間食を含めると1日4食や5食になっている人が多い現実があります。当然ですが、体重も増えます。メタボリック症候群に悩む人が男性だけではなく女性も広がっています。当たり前ではありますが、別にない人が多いです。早めの早起きをして1日3食を守っているというだけで素晴らしい、偉いね、と尊敬される時代になりました。あなたはいかがでしょうか。早めの早起きと1日3食がきちんと守られているでしょうか。規則正しい生活と当たり前のことはありません。口にするのは恥ずかしいことです。しかし、当たり前すぎるからこそ手を抜いてしまいがちです。規則正しい生活を送っている人が少なくなっている今、当たり前のことを当たり前にするだけで勉強も仕事も学びるのです。早めの早起きと1日3食という規則正しい生活を送る。のんびり120、30の男の習慣、その15、迷わない、直感に従う、A にしようかな、それとも B にしようかな、どちらも魅力的だ、迷っているとされます。人間は考えているだけでされてしまう特殊な生き物です。行動などを持ってしまった場合に体を動かさなくても考えるだけでされることができるようになりました。複雑的なことを深く考えることができるようになった反面、考えすぎてしまい精神的に疲れやすくなっています。迷っているときは疲れるだけでなく時間まで消費してしまいます。こういう時間が増えることをのんびり持ち上げてしまいます。どうすればいいのでしょうか。直感に従って選択すればいい。ほとんど同じながら迷っています。迷っているということはどちらでもいいということです。大事なのですが直感を信じてこれだと決めてしまいます。一度選択したら後から振り返らないことです。振り返ってしまうともしや選択を間違えたのではないかとくよくよしてしまいます。自分の選択は最後まで変えないことです。プラスとインプレッションはおおむね正しいです。それが使えない行動であり、気楽に生きることです。直感に従って選択する。のんびり120、30の心の習慣、その16、ゆっくり話すことは落ち着きと進歩を保ちます。あなたの話し方をチェックしてみましょう。手だけと早口で話し合っていませんか。早口になると単純に使いやすくなります。また早口になると考える時間も短くなるため言い間違いが増えます。うっかりした発言が人間関係に広げられません。何より早口になっている態度は何かを隠そうとしている仕草も見えてしまうため信頼性が低くなってしまいます。秘密を隠そうとする人の仕草は決まって早口です。ゆっくりのんびり話をしましょう。ゆっくり話した方が疲れにくくなります。ゆっくり言う時間の余裕が間違った発言を出します。またゆっくりした話し方だからこそ自信を持っている印象に変わります。落ち着いた印象までかもしれません。落ち着いた紳士はいつも話し方がゆっくりです。ゆっくりした話し方が落ち着きと品格を感じさせていい味をしています。落ち着いて話すのはいいことづくです。ゆっくり話をする。のんびり120、30の心の習慣、その17、完璧を求めると読書の間違い探しになってしまう。基本的な人は細かいところまで突っ込みを入れることが得意です。今夜雑誌を読んでいるとき間違いを見つけるのが得意です。人一倍知識が豊富でありまた完璧を求めようとする性格上見逃せないのでしょう。ご自殺を見つけた。表現に誤りがある。この説明内容は間違っている。確かにその指摘はどれも正しいのでしょう。もちろん大抵の内容が完璧に越したことはありません。しかし考える人の書いた書の人間ですから一つや二つは間違いがあります。そこは完了になりましょう。細かいところまで完璧を求めていては間違いが気になって読書さえできなくなります。いちいち気にしていると落ち着きませんし疲れやすくなります。読書の間違い探しになっています。これでは知識を吸収するための勉強なのか間違い探しと言えるのかわかりません。細かいところまで完璧を求めるのではなく、おおむね正しいでいい。大体やっているからそれでよしと考える方がストレスは小さくなります。大らかなりのんびりできる人の考え方です。おおむね正しいで受け入れる側を決める。のんびり120、30の心の習慣、その18、どうしてもリラックスできないときにはお酒の力を借りればいい。リラックスしようと思ってすぐリラックスできないなら苦労はしません。なかなか思うようにできないから困ってしまいます。特に真面目な人は気を抜くことが悪いことという先入観があります。本当に気を抜く時間がなければどこでストレスを発散させるのでしょうか。ストレスを管理できることこそ本当の共感です。しかし、性格の問題でなかなかストレスが発散できないという人がいるのも確かです。そんなことこそいい相手になります。お酒です。たまにはアルコールの力を借りましょう。言い方は悪いかもしれませんが、お酒は強制的にリラックスできるものです。飲み水はもちろん悪影響ですが、適量さえ守ればこれと有効なものはありません。どんなに真面目な人もお酒を飲めば効果に良いことができ、ストレス発散になります。リラックス効果もあるので、人の会話を打ち解けて話しやすくなります。緊張感が和らぎ、自然と気持ちを緩めることができます。日本ではノミネーションということがあることをお酒は一般的に認められています。お酒を飲んだんで不健康だと先入観のまず特徴、場合に応じて活用すればいい。形状があって生きている人ほど、たまにはお酒も必要なのです。たまにはお酒の力を借りてリラックス。飲み120、30の心の習慣、その19、副科学ストレスは大きい。人間は苦労と一致の時が常に苦労しています。ほぼ一日中です。いつも身につけている服ですから、副科学ストレスまで考えたことはないのではないでしょうか。当たり前に身につけている服だからこそ、気づかないうちにストレスの原因になっています。あなたはどのような服装が好みですか。ファッションの服装はその他とは機械にストレスは大きいものがないんです。ブーツはかっこいいですが、通気性は最悪です。通気性は悪いのため、水虫になった話をよく耳にします。帽子をかぶると大きな気が持って、蒸しやすくなるため、体の原因になると言われます。キャンソールは高い洋服ですが、冷やすくて風の原因になります。その他、暖かくなったり、重かったり、動きにくい服もあるでしょう。服を着ている時間がなければ、ストレスもそれだけ大きくなります。服によるストレスは気づかないうちに蓄積していると考えることです。ちょうど今あなたはどのような服を着ていますか。その服は作用を感じやすい服ではありませんか。まだ学びます。見かけを重視した服装から動きやすい服装に変えてみましょう。動きやすいということはストレスが小さいということです。それだけで使いにくい気持ちもゆったりするのです。動きやすい服装を整える。のんびり120、30の心の習慣、その30、約束の数をできるかに少なくする。約束は人間関係の土台です。約束を守るから人から信用されますし、関係を守ります。約束をした瞬間から守らなければ、という束縛が始まります。破ってしまえば信用を失ってしまうため守ろうとします。世界中のどんな場所、どんな人も約束は存在します。親、友人、仕事など、取り決められです。自分のことを認めてもらいたい、信用してもらいたいという気分が強すぎて、たくさん約束に縛られていませんか。その約束を守ろうとする気分は素晴らしいし、正しいことです。しかし、私たちはいつの間にか多くの約束をしてしまい、信用を増やしています。約束がなければ、どれだけ楽になるでしょう。約束は素晴らしいですが、多すぎてもいけません。守らなければいけないことが増えてしまうため、ストレスも増え、押し潰されます。そこで提案です。約束の量を減らすことはできませんか。不要な取り決めをしていませんか。最初からできなければできないと言った方が楽になります。これからは必ず約束をしないようにしましょう。自分のためです。どうしてもしなければいけない約束に対して、そのことは遠慮します。いいよ。約束すると断言するのではなく、考えておくと、曖昧に返事をしておきましょう。それも一つのストレス管理です。のんびり生きている人は、している約束が少ないのが特徴です。守るべきことが少ないので、ストレスも小さくなるのです。約束の数を減らす。のんびり120、30の心の習慣、まとめ、その1、のんびり120、その2、待ち時間に迷いを見られる、その3、すべてのものは美しいことに気づく、その4、思いとありながら臨境圏に対応する、その5、うっかりした選択で潜在意識に気づく、その6、力の美術館に行ってみる、その7、朝日を浴びる、その8、よく噛んでご飯のおかずなしで食べてみる、その9、よく遊ぶ、その10、もう一つの世界を味わう、その11、昔の遊びを味わう、その12、わからないことを考えるのをやめる、その13、急ぐ時間とゆっくりする時間の両方を大切にする、その14、たまには朝日で起きてみる、その15、ゆっくりしたことを持ち味にする、その16、入院は人生の夏休みだと考える、その17、何とかなろうと気軽に考える、その18、言いたいことがあるなら次の日に言う、その19、絶対確実必ずと削る、その20、おもちゃを使って同心に帰る、その21、3つの目を持つ、その22、休暇の予定を先に入れる、その23、弱みを克服するために書きます、その24、 ビット、1日3食という規則正しい生活を送る。その20度。直感に従って選択する。その26。ゆっくり話をする。その27。おおむね正しいで、受け入れる側を決める。その28。頼みはお酒の力を借りてリラックスする。その19。動きやすい服装を整える。その30。約束の数を減らす。